9ページ、仁愛大学生が届ける全3回シリーズ、紫式部を知る、感じる、伝え合う、式部だより、一の巻、紫式部ってこんな人、イラストがあります。はじめまして、紫式部です。両手で秘宝を持って胸のところに当てています。え、朝野。青年973年、平安時代。家族、父、姉、弟の3人。職業、中宮少子に仕える女房。宮中で働く貴族の女性であり、作家。性格、おとなしそうに見えて結構負けず嫌い。住所、平安京で生まれ、越前の神、県知事に任命された父、藤原のため時とともに越前の国にやってきました。式部の作品ベスト3、源氏物語、日本最古の長編小説、紫式部日記、宮中での生活記録、紫式部集、越前のことも書かれている和歌集。越前の自然が式部の才能に磨きをかけたのかな。さらに紫式部について知りたくなったぞ、朝の顔写真があります。文献や資料等から紫式部のことを調べてみました。ここでは私たちが特に興味深く感じた3点について記します。岡本、顔写真があります。1、ライバルは清少納言、バチバチだった。紫式部と清少納言は政治的にも性格的にも深いライバル関係にありました。二人は共に中宮に仕えていた女房であり、紫式部は少子、藤原の道長の娘に清少納言は定子、藤原の道隆の娘に仕えていました。当時藤原の道長と藤原の道隆は政治的にライバル関係、そのような父を持つ二人の娘に仕えていたのが紫式部と清少納言だったのです。自己肯定感が高く自らの教養を振りまく自慢したがりな清少納言に対し、おとなしそうに見えるけど負けず嫌いな紫式部は正反対の性格だったと言えるかもしれません。紫式部日記には清少納言に対する批判的な表現が数多く見られます。2、越前史に関わる和歌を読んでいた。どんな内容？紫式部は越前の地で四季折々の豊かな自然や食に触れました。紫式部集には越前での日々を詠んだ歌が収められています。ここに書く日野の杉村うずむ雪、お塩の松に京山がえる。訳、日野山の杉をうずめる雪が降っています。都の松にも雪が入り乱れて降っているのかな。何高き腰の白山雪慣れて、息吹の竹を何とこそ見ね。訳、名高い白山の雪に見慣れてしまったから、息吹山がどんなでも大したものとは思わないの。越前を詠んだ歌には共通して雪が書かれており、越前の雪景色が印象的だったことがうかがえます。当初は越前の山を眺む手は平安京を恋しく思っていた紫式部でしたが、いざ都に帰るとなると越前で過ごした日々を思い返し、名残を惜しんでいたように思われます。3、ユネスコ偉人年祭表に記されていた。世界的に知られてたの。紫式部はユネスコ偉人年祭表に記された最初の日本人です。1966年、漢詩文が男性社会のものであった平安時代において、女性で自ら作品を創作した点が評価されたからだと考えられているようです。本表に取り上げられた日本人としては、他に聖徳太子、野口英世や夏目漱石等がいます。自号では、平安時代にタイムスリップ、紫ゆかりの館、紫式部公園を紹介します。分析、仁愛大学コミュニケーション学科増田ゼミ3年生、集合写真があります。編集後期、紫式部のことを調べたり、絵を描いたりすることを通じて、紫式部のことをどんどん好きになりました。浅野春樹、調べていくにつれて面白くなってきました。今月号含め、全3回連載しますので、ぜひ読んでください。岡本裕太、主な参考文献と作 井純子、2019、平安ガールフレンズ、角川文庫。大和脇、2021、朝木夢見氏、講談社。以上、音訳は加瀬田恵子でした。